世界約3行の犯罪音声読み上げ。パート5。大いなる洗脳。権力への道。ロックフェラーのマスコミ支配。彼のキャリアを公平な目で検討すれば、必ずや、彼が人間の持つ最も醜悪な情熱、すなわち金銭に対する飽くなき欲の犠牲者であったという結論に達するだろう。この金の亡者が、密かに忍耐強く、ひたすらに、いかにして富を増やそうかと画策を巡らせている図、それは決して快いものではない。彼は残酷と背徳をもって、商業平和的な流愛から戦いへと変化させた。市場競争を非にある競い合いから凶暴な殺し合いへと変化させた。そして彼は自らの組織を慈善団体と呼び、教会出席と慈善行為を己の正しさの証明とする。しかし我々のような単純な人間の目には、彼のこの二面性はどうしてもうまく噛み合わない。これは信仰という仮面をかぶった悪行である。その名を偽善という。これは1905年当時、広く読まれていたマックルアーという雑誌に、アイダ・ターベルが連載したスタンダード石油の歴史に出てくるジョン・D・ロックフェラー一世の描写である。この当時、ロックフェラーの評判はまだ最低というところまでは落ちていなかった。ロバート・ラフォレット上院議員が彼のことを我々の時代の最悪の犯罪人と呼んだのはこの後だし、新聞が彼を世界で最も嫌われている人と評し、漫画で片手で金の詰まった袋を盗みながらもう一方の手で子供に10セントを恵んでいる偽善者に描いたのもこれより後のことである。ところがずっと時代が下って第二次大戦後になると、アメリカ国内でも外国でもロックフェラー一世の名誉を傷つけるような記事を見つけるのは非常に難しくなってしまった。さらに、父親の足跡を忠実に辿ったジュニア、そしてその4人の息子たちについての非難も全く聞こえてこない。それどころか、今日、様、ざまな百科事典を送ると、ロックフェラー家への称賛しか見当たらないだろう。こんな具合である。ジョン・D・ロックフェラー一世は、1911年にはビジネス活動から引退し、余生は社会への寄付に没頭して過ごした。彼の莫大な財産によって設立された数々の慈善団体は、受託人がそれを管理し、運営にあたる職員たちは国民への奉仕の機会を模索し続けた。寄付総額は6億ドルに上るとされているロックフェラー所有になるブリタニカ大百科事典。国際版。1972年。また彼の一人息子、ロックフェラージュニア1874から1960年についても同じ時点に項がある。彼はロックフェラー家のビジネス、慈善、市民団体において、父親の手足となって働いた。その生涯は慈善、市民活動に献げられたと言って過言ではない。19、7年から55年末までの寄付総額は4億ドルに上る。もちろんここでは、ロックフェラー家のこれほどの財力を築き上げた冷酷なビジネスのやり方については一言も触れていない。モルガンやメロンと手を組んでアメリカを第一次大戦に巻き込み、5万人のアメリカ人兵士をヨーロッパで死なせた政治的陰謀についても全く触れていない。では、20世紀初頭の、前景のマックルアの連載記事に見られるようなロックフェラー節への声高な非難が登場した時代と、非難の声が徐々にマスコミの表面から消え、ついには、ロックフェラー家とその慈善行為への全面的な称賛ばかりになってしまった現代との問いに、一体何が起こったのだろうか。ブリタニカによれば、一世がビジネス活動から引退したとされる1911年というのは、彼が違法経営によって有罪判決を受け、スタンダード石油トラストを解散するよう裁判所に命じられた年なのである。当時、スタンダード石油トラストは40の会社を包括しており、そのうち14はロックフェラーの 100% 所有だった。ところが、皮肉なことに、ロックフェラー帝国をさらに強力にしたのが、この強制解散だったのである。おそらく、これはロックフェラー自身さえ予想し得なかったことだろう。解散以前のトラストは誰の目にもはっきりと見える加工の標的だった。しかし、解散後、地下に潜って、その蚊は見えない場所で安全に守られるようになった。見えない暴君を撃つことはできない。 ロックフェラーは裁判所に命じられた通りにトラストを解体した。ふりをした。トラストを多数の別会社に分割し、それらの会社を自分の息子をも含めた傀儡を通して支配し続けたのである。20世紀というコミュニケーションの時代を支配する鍵は世論だということに、ロックフェラーが気づいたのは1913から4年に起こったある事件がきっかけだった。それまでは彼は世論というものを馬鹿にしていた。当時はまだラジオ、テレビ以前の時代で、新聞がマスコミの中心だったが、その新聞が彼への敵意をあらわにし始めた時でさえそうだった。そして現在では当たり前のようになっている世論の形成ということなど全く考えず、せいぜい参考にして利用する程度だった。ある事件とは、ラドロー殺戮と呼ばれている事件である。この時、世論の風当たりがあまりにも激しくなり、差し物高顔のロックフェラー一世も、なんとか手を打たねばという気を起こした。そして、この時の世論操作が思いのほかうまく行き、これを機にロックフェラーはアメリカの一財閥から世界のそれへと変身することになったのである。社会的イメージ、鉱山労働者組合。というのは、後に有名な労働運動家ジョン・エル・ルイスを生んだ組合であるが、この組合がロックフェラー所有の会社の一つ。コロラド燃料、鉄鋼山会社の鉱山労働者の給料アップと生活条件向上を要求してきた。ヨーロッパの貧しい国々からの移民がほとんどを占める鉱山労働者は、途方もない家賃を払って会社支給のあばら屋に住み、それでなくとも低い賃金は、これまた途方もない値段で品物を売る会社の売店でしか通用しない金券で支払われ、彼らが行く教会の牧師は会社雇いで、師弟は会社運営の学校で教育を受けていた。また会社の図書館には、熱狂的クリスチャンであるロックフェラーが破壊的とみなす種類の本、例えばダーウィンの種の起源、などは置かれていなかった。さらに労働者たちが組合に入るのを防ぐために、警備員やスパイを置き、そのためには年間2万ドル以上を費やしていた。これが当時のコロラド燃料鉄鋼山会社の状況だった。この会社の公式の責任者だったロックフェラージュニアと、財団の理事でシニアの腹心、バプテスト派の牧師フレデリック・T・ゲイツの二人は、組合と交渉することさえ拒んだ。そして、ストライキに参加した労働者たちを社宅から立ち退かせ、ボールドウィン・フェルツ探偵社を通して何千人ものスト破りを雇い入れた。さらに、アモンズ・コロラド州知事に説いて州兵を動員させた。ラドロー鉱山は戦闘状態に陥った。州兵が、さらには社宅たちの木以後テントを張ってキャンプしていた労働者やその家族が乗用車なく殺された。恐れをなしたアモンズ知事がウィルソン大統領に連邦軍の出動を要請し、ようやく騒ぎが収まった。現在ほど強いロックフェラー色はなかったとはいえ、すでに決して反ロックフェラーでもなかったニューヨークタイムズがこの事件を1914年4月21日、次のように報じている。今日、コロラド州ラドロー地区で、ストライキ中の炭鉱労働者とコロラド州兵による戦闘が14時間にわたって繰り広げられ、ギリシャ系のストライキ指導者ルイス・ティカスが殺され、ラドローのテント村には火が放たれた。翌日のニューヨークタイムズの記事はさらに続ける。コロラド州ラドロー地区のロックフェラー所有のコロラド燃料鉄鋼山会社で起こった州兵とストライキ中の炭鉱労働者間の14時間にわたる戦闘の結果は、死者45人うち32人は婦人と子供、行方不明20人、負傷者20人余りと判明した。ラドローキャンプは焼け焦げた残骸に覆われ、労働闘争の歴史に類を見な、異恐怖に満ちた事件を物語っている。労働者たちが州兵のライフル射撃から身を守るために掘った穴の中で、婦人や子供たちが捕らえられたネズミのように炎に煽られて死んだ。今日午後、掘り起こされた穴の一つには、10人の子供、2人の婦人の死体があった。ロックフェラーへの世論の風当たりが急に強くなった。そこで彼は、米国随一と言われた腕利きの新聞記者アイビー・リーを雇い入れることにした。リーに与えられた課題は、この暴君の社会的イメージを塗り直すという難しいものだった。設立されたばかりのロックフェラー財団に用途未定のお金が1億ドルばかり転がっているのを知ったリーは、そのうちのほんの100万ドルほどを著名な大学、病院、教会、慈善団体などに寄付することを思いついた。 この提案は直ちに受け入れられた。もちろん100万ドルは喜んで受け取られた。そしてこのニュースは世界中の新聞を賑わした。新聞社にとって200万ドルは内容のいかんに関わらず常に大きなニュースなのである。これが今日まで延々と続くマスコミへの高名なニュース売り込みの始まりだった。華々しい新聞報道に乗って、ロックフェラー家から流れ出す多額の寄付金の輝きに目をくらまされて、気まぐれな大衆は外国人移民の殺戮事件のことなどすぐに忘れてしまった。少なくとも多めに見る気になった。その後、ロックフェラーは新聞記者だけではなく、新聞社そのものを買収、資金援助、そして創業した。1923年にヘンリー・ルースが創刊したタイムは間もなく経営困難に陥り、J.P. モルガンに買い取られたが、モルガンの死とともに彼の金融帝国も崩壊した。その時、ロックフェラーは時を移り、さず、この見返りの多そうな雑誌をその姉妹誌、フォーチュン、ライフ、と共に買い取った。そして、この三誌のために、ロックフェラーセンターの中に、豪華な14階建ての社屋、タイム&ライフビル、まで建てた。ロックフェラーは、その上、タイム、のライバルである、ニューズウィーク、の共同所有者でもあった。ニューズウィーク、は、ルーズベルトのニューディール時代の初め、ロックフェラー、ヴィンセント・アスター、ハリマン一族の共同出資で創刊されたが、表面に出ていたのは、フランクリン・D・ルーズベルト大統領のブレーントラストの長、レーモンド・モレー教授だった。いかにロックフェラーとはいえ、その財力にはやはり限度があった。そこでリーは、もう少し日常的レベルで大衆の目にこの帝王の気前の良さ、親切さを印象づける名案を思いついた。道端で彼の元に近づいてくる子供たちにピカピカの10セント銅貨を恵んでやるという案である。一人としてお金をもらえない子供が出てはいけない。そこで彼のボディーガードたちは銅貨を入れた袋を持ってついて歩くようになったのである。インテリの買収、生来の皮肉屋であったロックフェラーでさえも、いわゆるインテリがいかに簡単に買収されてしまうかという点では、いささかの驚きを禁じ得なかったようである。実際のところ、インテリという人種はロックフェラーにとって最高利回りの投資の対象となった。アメリカの内外に教育資金を設立し、これにふんだんにお金を出すことにより、ロックフェラーは政府や政治家のみならず、知識階級、科学者たちをも支配できるようになったのである。彼の支配下に入った知識階級の筆頭に挙げられるのが医学界、すなわち現代の新しい宗教の司祭たる医者の集団である。賞金と栄誉の量、法が揃ったピューリッツァー賞、ノーベル賞などは、ロックフェラー支配体制にあからさまに敵対する人物には、これまで一度も与えられた試しがない。ロックフェラー王朝の創始者によって考え出されたこの支配体制は今日も続いており、王位継承者たちによりさらに強化されている。枯れることのない基金の生み出す収入の一部を毎年投げ与えることによって、ひょっとすると次は自分がもらえるかもしれないと期待しながら尻尾を振っている飼い犬、すなわち大学長、大学教授、科学者、研究者、編集者、ジャーナリストといったインテリを自分の周りにいつまでもはべらせておけるわけである。そしてご馳走を期待して待っている人々は、それを与える主人を非難するような発言はしないものなのである。例えばピューリッツァー賞受賞者であり、ロックフェラー医学研究所教授である細菌学者のルネ・デュボス教授である。彼は動物実験に対しては繰り返し懐疑的見解を発表してはいるが、常に奥歯に物の挟まったような言い方をしかしない。ロックフェラーの資金に依存し、動物実験が盛んなロックフェラー研究所で仕事をしている彼としては仕方のないところなのだろう。1978年、ヘンリー・キッシンジャーが国務長官在任当時、ネルソン・ロックフェラーから用途不明の5万ドルのギフトを受け取ったという事実を公に認めざるを得なくなった。この件は、内部ではすでに皆が知っていたこと。すなわち、政治動物園の中でうごめいている他の動物たち同様に、キッシンジャーさえ、も、ロックフェラー工場の製品に過ぎないということを、初めて公衆の前にさらけ出したのだった。また、ヘンリー・ルースは、タイム、の歴史とした創始者、編集長でありながら、 経済的にはロックフェラー家からの広告収入に全面的に頼らざるを得なかった。彼の広告主に対するへつらいぶりは有名だった。ジョン・D・ロックフェラー・ジュニアは前述のラドロー殺戮には大きな責任がある上、父親の問題の多い多ないビジネスのほとんどに協力してきた。それにもかかわらず、1956年ヘンリー・ルースはジュニアをタイムの表紙に取り上げ、ザ・グッドマンというタイトルで特別記事を組んだ。次のような誇張が随所に見られる。ジョン・D・ロックフェラー・ジュニアの生涯は、建設的社会事業への献身の一生だった。この献身のゆえに、彼は戦争に大勝利を収めた将軍や外交で国に尽くした政治家と並ぶ、アメリカの真の英雄に列せられるのである。タイムはその後もずっとロックフェラー家からの広告収入に依存しており、ジュニアとルースが共に世を去った後も、編集部にはその基調を変える自由が与えられなかったものらしい。1979年、ジュニアの息子、ネルソン・A・ロックフェラーの死に際して、次のような死亡記事を載せている彼は、ベクト、ナム戦争をはじめとする各地での戦争に関し、最有力のタカ派であり、アッティカ刑務所での捕虜大量虐殺の責任者だった。他にもスキャンダルは多い。彼は祖国を向上させ、高揚させ、祖国に奉仕するという使命感に駆られていた。ロックフェラー一世の伝記作家、ロックフェラー一世に戻ろう。アイビー・リーの世論操作は大成功を収めていた。傍らでジュニアは父親の伝記の執筆を誰に依頼するかで悩んでいた。権威ある。作品に仕上がらなくてはならないし、先にアイダ・ターベルやジョン・ティーブリンのスキャンダル本で被せられた汚名を進むようなものでもなく、てはならない。しかし、電気制作の最初の関門はシニア自身の非協力的態度だった。これは老人にありがちの角とも言える秘密主義が原因だった。リーがニューヨークのワールド、紙のリポーターで同時に素晴らしいゴルファーでもあったウィリアム・オー・イングリスを電気作家として推薦し、やっとこの第一の関門を通り抜けた。こと、実、イングリスは良き作家であるよりは良きゴルファーであろうとしていた様子が伺える。彼はシニアと共にロックフェラー私有のポカンキコの18ホールのコースを無限と思われるほどの回数回り、その度に老人は思い出を少しずつ語った。二人の交友は1915年から25年まで続き、イングリス、は、ようやく電気の走行を仕上げた。当然のことながら、シニアもジュニアもその走行の良し悪しを判断できる立場にはなかった。そこで財団の中の監視機関のある専門家の判断に委ねることになった。5セントで葉巻の買えた時代に、イングリスに支払われた年俸8000ドルというのは、かなりの額の報酬だったと現借用。この高給が彼の批判精神を鈍らせてしまったらしい。財団のブレーンは、彼の伝記はあまりにへつらいが過ぎ、とてもよどいに公表できない、との合意に達した。イングリスはロックフェラー宮廷内での長を、失い職を追われた。そこで、リーは今度はドイツからエミール・ルードヴィヒを招請することにした。ルードヴィヒはベストセラー伝記作家で、その頃ちょうど、彼の記念碑的作品ともいえるナポレオン伝を書き上げたばかりだった。もちろん、ルードヴィヒの他にもロックフェラーの伝記執筆依頼を断った人物がいたかもしれない。けれども記録に残っているのは彼一人である。彼はアメリカ行きの渡航費を支払うというリーの申し出は受け入れた。しかしアメリカでロックフェラーに直接会い、どのような伝記を期待されているのかを聞かされると、すっかりこの仕事に興味を失ってしまった。そしてそのままドイツに戻った。アイビー・リーの伝記作家探しは振り出しに戻った。その頃、ウィンストン・チャーチルが自分の父祖、マールボロ公爵の伝記を書き、文筆家としての名声を博していた。リーはイギリスに渡り、チャーチルに、どのくらい支払えばロックフェラーの伝記作家となる屈辱に甘んじてくれるか、と恐る恐る尋ねた。チャーチルは前金で5万ポンドに5万ドル、しかも大恐慌の時代のこと、である。を要求した。その報告を受けたロックフェラーは、自分が25万ドルに値するほどには後世の人々の評判を気にしてはいないと感じ、NO の返事を出した。そして1930年、ジョン・D・ロックフェラー愛用は世を去った。 息子はまだ、ロックフェラー王朝創始者の伝記作家にふさわしい人物を見つけていなかった。しかし、アメリカ国内でも名誉とお金を求める物書きには不足していなかった。ロックフェラー財団ブレーンの白羽の矢は、コロンビア大学ロックフェラーがスポンサー。教授で、著書のクリーブランド大統領伝がピューリッツァー賞を同じくロックフェラー講演。を受賞したばかりのアラン・ネビンズに立った。ネビンズには、ルードヴィヒやチャーチルの華麗さはなかった。しかし、ロックフェラー体制内の囲われ者であるだけに信頼は受けた。実際、彼の書き上げた伝記のタイトルを見ただけで、彼がロックフェラー家の求めていたものが何であったかを、十分了解していたことがわかるだろう。ジョン・D・ロックフェラー。アメリカの英雄時代を生きた男。この伝記には、ロックフェラー批判が適所に適量ばら当てつかれており、そのため、辟易するような追従的部分をも何とか受け入れられるものにしている。しかし、追従も相当なもので、ロックフェラーは一瞬たりとも個人の商業上の利益追求と慈善活動等を混同するようなことはなかった。と書き、さらに、リシュリュー・フランス、ルイ13世の宰相、ビスマルク・ドイツ、鉄血宰相、セシル・ローズ南亜政治家、ローデシアは彼の名にちなむ。に比べても、少しも遜色がない。と恥ずかしげもなく述べている。やがて、あちこちの出版社から、洪水のようにロックフェラーの伝記や一族の歴史を綴った書物が出版され始めるに及んで、隠そうにも隠し、仰せぬほころびも見え出した。もちろん、それを見る目を持った人々にのみ、見え出したという意味である。時が経つにつれ、個人の好ましからざる性癖であるとか若い頃の違法行為などを公にすることも許されるようになった。もっとも、まだ生存中の一族の輝かしいイメージを傷つけたり、財閥の経済的地位を脅かすような発言は許されるべくもなかったが、例のアイダ・ターベルの文章も再登場したし、フェルディナンド・ランドバーグ教授の金持ちと超金持ち。1968年、ピーター・コリエ、ディビッド・ホロビッツ教授のロックフェラー家。1976年。など、相当批判的な内容のものも次々と出版された。ランドバーグはコロンビア大学に学ぶ。んだと、これもまた、ロックフェラー傘下のニューヨーク大学に移った歴史学者であるが、ロックフェラービジネスの過去の不正のあれこれを堂々と公開した。またコリエとホロビッツもあちこちに発表した容赦のない暴露記事。で、ロックフェラーの慈善活動の大半が、実は節税対策であり、寄付したよりもはるかに多額の見返りのあった利己的なものだったという事実を証拠立てることさえできたのである。しかしこれらの容赦のない暴露記事のどれからも見逃されている人、その重要なビジネス分野がある。その一つとは何か。彼らは、ロックフェラーが関心を寄せていた工業、商業分野を、たった一つを除き、すべて言及している。石油、石炭、天然ガス、電気、鉄道、自動車、鉄鋼、ゴム、不動産、美術、出版、ラジオ、TV。しかし、激しいロックフェラー攻撃の本においてさえ、常に忘れられている最も利潤の大きい分野、すなわち一世の父親、ビル親父。が、マムシ油と瓶詰め石油をガンの特効薬と偽って、固い中を売り歩いていた頃からずっと、ロックフェラー帝国の中心に位置してきた商売。薬である。では、なぜ、薬への言及がないのか。